I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue.
And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
What is that? それは何ですか?今回も延岡共立病院の赤洲育太郎理事長にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあもう12月ですね。
ですね。
今年も終わりますね。
1年間がね、
はい、
だんだん早くなってくるんですね。
そうなんですよ。思いますね。
子供の頃はね、
はい、
1年っていうね、長いっていうか、去年のことを思い出すのがどうなったかなと思ってたけど、
はい、
今はね、
昨日のことを思い出すのはちょっと何してたっけってありますが、
飛ぶように過ぎていきますね。
はい。そんな今月は2日に新型コロナワクチンの3回目接種、
延
岡共立病院で始まりましたね。
はい。ですね。一応今のところですね、行政からの説明では、8ヶ月経った方から順次やってくださいというようなことで、まあ、医療従事者が一番最初だったもんですから、
はい、
自然的に我々が最初ということになるんですけど、
うん、はい、
僕はもう済ませましたが、
はい、
僕はね、あんまり最初の1回目、2回目もほとんどの、痛い、っていうぐらいで、
はい、
1日ですね、肩が痛いというだけで、熱が出たりとか、目立った副作用は何もなかったんですけど、3回目も何もなかったんですね。
そういった方もいらっしゃるんですね。
どうもなかった。まあ、だけど、うちの病院の職員は、まあ始まってますけど、やっぱり熱が出て、休んだ方もいらっしゃったですね。
はい。
だから、まあやっぱり1回目、2回目と同じような反応じゃないんでしょうかね、おそらく。
これはもう徐々に。
なんですか。手紙が届くと思うんです。3回目接種のですね。で、届いた方から順次、やっていくということになると思いますけど、うん、やり方は、まあ、前回同様、集団予防接種ですね。医師会病院と、渡子整形から共立病院ですね。今、個別接種が、まあ、各クリニックで、行われますんで、まあ、3回目はそんなに慌てなくていいと思いますけど、まあ、やっぱり、ダメ押しじゃないですけどね。やってるに越したことないですね。
はい。
で、つい先日ですね、佐藤恵三先生が共立病院に来られて、講演をしていただいたんですけど、
はい、
その際にですね、ちょっといろいろ聞いてみたんですけど、まあ、抗体がですね、体の中にこうあるわけ。で、僕はちょっと、疑問だったのがですね、まあ、抗体っていうのはもう体の中、もともと何万種類ってあるわけですけど、まあ、次の、いろんなウイルスが入ってくることに備えて、まあ、抗体が準備されてるわけですね。
はい。
で、予防接種すればその抗体の値がもうどんどん増えるわけですけど、まあ体の中に抗体さえあればね、ウイルスが入ってきても大丈夫じゃないのかなと思ってたんですが、佐藤恵三先生がおっしゃるには、このコロナウイルスは特別その増殖の速度が速いんだと。だから、入ってきてから抗体を増やすんじゃ間に合わないと。もともと抗体の数値が高くないと、まあ侵入を防ぎきれないというようなお話でしてね。
はい。
なるほどなと。まあそこが、従来のそのね、ウイルスとはちょっと違うところで、とにかくそのスピードが速いと、増殖速度が速いと、うん。だから、まあ予防接種すると、体の中で抗体の、数が増えますよね。そういう状態で、まあなんというか準備しておかないと、負けると、うん。
はい。
いうようなことをおっしゃってました。
はい。
だから抗体があるだけではダメと。抗体をこう増やしている状態にしとってくださいと。
はい。
こういうことでしたんで、まあ流行する前にやっぱり打っとかんと、
うん、
まあ、意味がないということになりますね。
はい。うん、で、今気になるのが変異株で、オミクロン。
オミクロンですね。
はい。
確かな情報がまだないんでですね、僕も公式なコメントはできませんが、うん、
はい、
どうやらそんなに心配せんでも良さそうじゃないかという情報の方が今ちょっと多いですかね。
う
ん、
そうですね。うん、
だから、はい、まあ、にしても、通常通りの、まあ、予防対策ですね。うん、マスクをして、
はい、
手洗いをして、密を避けてと。これはもう、この新型コロナに共通して、非常にその効果の高い、
はい、
予防法ですんで、まあ、これはもう、怠りなくお願いしたいところですね。
うん、
で、従来、まあ、僕はこの新型コロナが流行る前はですね、マスクってのは意味があるのかなと。うん、まあ実際その、いろんな研究データを見てもですね、まあウイルスはマスクで防げないというのがもう通説だったと思うんです。ところが、このね、新型コロナウイルスっていうのはマスクで防げるというデータはもうどのね、学会誌を見ても書いてありますもんね。はい、ですから、ああ、そうなのかと、改めてね、昨日の常識は今日の、ね、非常識というけど、医学の世界ではよくね、そういうようなことがあるんですが、
はい、
やっぱりきちんとね、したデータをもとに対策を考えた方がいいと思います ね。
マ
スクはもう完全にこのコロナウイルスに関しては、よく聞きますよね、
うん。
対策としてのもう第一歩とね、一丁目一番地ですんで、
はい、
マスク外すなんてことないようにね、
そうですね、
お願いしたいと思います。ま
あ、これから年末年始になりますので、皆さん本当、
うん、そうなんですよね。
しっかりね、対策を取られて、楽しく過ごしていただきたいですよね。
そうそう、特に延岡はね、
はい、
年末になると人口が増えますよね、
はい。
帰ってきますからですね。ということは、外の方が来るってことなんで、まあ、持ち込まれる可能性高いわけですね。延岡から発生するってことはまあないわけですから。
うん、はい、
だから、もう、であれば、もうね、きちんと対策をしとくということですよね。はい、マスクして、手洗いしてと、うん。で、このウイルスは膜に包まれてるんですけども、まあ、その膜がですね、まあ、アルコールとか石鹸に非常に弱いんですよ。油でできてるんですね。ですから、もうマスクと手洗いね、石鹸で手洗い、うん、アルコールの消毒、もう抜群に効果が高いんです、ね。
はい。
そこはもうね、怠りないように、ね、
しっかりして、
お願いして
ます。はい、わかりました。はい、今回の、ね、テーマなんですが、前回が模型の魅力、
はいはい、
で今回そのパート2という、はい、鉄道模型についてで、ね、
はい、
で実は今日スタジオに持ってきていただいてるんですよね、うん、目の前に、
ね、
先ほどセッティングをしていただいて、
はいはいはい、これですね、線路の上を走る、まあ、列車で、まあ、非常にこのリアルに作られていますよね。
そうですよね。
で実際に走るんですけど、
はい、
ただね、またちょっと僕がね、
はい、
お伝えしたいのはこういうね、それおもちゃとしてではないんです、
はい、
これはね、一応まあ行ったり来たりする、まあ、貨車が回ったったり、特急列車であったりね、蒸気機関車だったり、いろんな種類があるんですけど、はい、まあそれだけでは子供が遊ぶのと変わりないわけです、
はい、
杉本さんが言ってた あの子供用のナッタレールって、
はい、レールありますよ ね、はい、
それと変わらないわけですよ、はい、これだけですとね、うん、これの鉄道模型の魅力というのはこのジオラマというね、
はい、
この風景景色の中に鉄道が通っているという、
はい、
これを作ることにあるんです。
あ、素敵ですよね。
そう、各社が出しているカタログなんですけど、
はい、はい、今日も何冊も見せていただいて、かなり年季が入っているものもありますね。
子供の頃から見ているもんですから、もうね、テープで止めてるところとかです、破れたところ、もう何度も何度も見てるんで、もうかなりあの、ページがもう危なくなってますが、はい、これね、あの、2種類カタログってあって、
はい、
1つはその列車の種類ですね、こういうのがありますよという。
いろいろ、はい、ありますね。ね、
特急があったり、貨車があったり、蒸気機関車があったりこうね、
はい、
でレールはこんな種類がありますよとか貨車はこんなのありますよとかあるんですが、うん、もう一つはねこのレイアウト集というカタログがあるんですよ、はいはい、これはこういうふうに風景を作ったらどうですかと。
ああ、見本が
そうなんです、
載ってるんですね。そうそうそう、いろんな、
そしてね、
うーん、
例えばこういう、
はい、
まあ、田舎の風景ですね、これは、はい、これね、まあ、山があって、
はい、
でその中に鉄道が通っていると、で鉄道がこう行っているとこう、
はい、道があって、
道があって、はい、山があってね、木が植わってて、
はい、
まあ、石垣ですかこうね、
すごいあのリアリティありますよね、本当写真みたいな、
そう、こういう風景を3次元で作った中に鉄道が通っていると、はい、
うん、
これを作りたいわけです。
丸ごと作りたいんです ね、
そうそうそう、はい、だから鉄道が中心ではあるんだけど、はい、作りたいものはその風景、
うん、
これをね、
そうなるとその山とか木とかそういったのももちろんあるんですよね、商品として。
それなんですね。あのですね、はい、ちょっと見ていただきたいんですけど、
はい、
これね、僕もともとその鉄道模型の、まあ、始めたというか、あの最初に崖がですね、まあ、前ほらドイツに、ね、あの子供の頃1年間住んでたって話をしましたけど、はい、向こうでねそういうのがまあ盛んなんですよ、うん、
はい、
でこれはそのドイツでね、から持って帰ってきたカタログなんですけど、うん、
全部ドイツ語ですね、
これもドイツ語まで書いてあるんですね、はい、でこういうね、
わー、まあ、
いっぱいね、その向こうの列車が、
うん、素敵ですね、
と日本と違うでしょ、
違います、
うん、こういうの向こうで揃えてたんですよ、
はい、
で日本に帰ってくるときに、まあ、持って帰ってきたと、うん、で日本でも遊べるようにこういうねパック、向こうでほら あれが違うでしょ、ボルト数というかあの差し込みプラグがね、電源がね、で、まあ、日本のように改造してもらって、
はい、
日本でもこうちょっとね楽しんでたわけですよ。で少しずつこう貨車を揃えていって、でドイツの貨車と日本の貨車と指を合わせてね、
はい、
僕も楽しんでたんですけど、まあ、それは要するにそれは子供の楽しみであってね、でドイツでどうしてねこういう模型が盛んかというとね、非常にそのミニチュアがね盛んなんですよ。例えばね、これはドイツのハンブルグってとこにある博物館、
はい、
世界最大の鉄道模型の博物館のジオラマがね、うん、あるんですよね。でこれ見るとね、もうこんな風に、
あー今画面が
どうですか、
え、
もう街を再現してるわけです
よ。実物じゃないんですかこれ。
そうそうそう、
すごい、
すごいでしょ、
はい、
でもうおそらく今はねそのコンピューターで制御されて、
はい、
そのまあ車が止まって、
はい、
そこを電車が通っていったり、と空港が再現されたり
するんです、はい、模型なんですね。
そう、
本物みたい。
そうでしょ、
すごい、
すごいでしょ、
はい、
でこれね、おもちゃ遊びとは違うわけですよね、はい、もうなんていうかな、街を作って、
うん、
で、まあ、そこの中に鉄道が通っていると、
はい、
まあ、車が通ったりもするわけですね。でまたね、その空港を再現しているところもあって、
はい、
飛行機がポーンとこう飛び上がっていくとか、まあ、そういうね、そのミニチュア模型の、
はい、
まあ、なんていうかな、楽しみ方っていうのが文化になってるんですよ。うん、
すごいですね。
そうそう。だから、日本で鉄道模型ってね、ちょっとね、子供っぽいというかね、はい、まあ、子供の遊びなんじゃないかというような感じなんですけど、うん、まあ、向こうでは、もう大人がね、もう寄り合って街を作っていくという、
はい、
うん、プランニングして、
はい、
ここに何がある、ここに何があるって、まあ、コンピューターでプログラムして、はい、車がここで止まって電車が通っていくとか、
はい、
まあ、バスがついて今度飛行機に乗って飛行機が飛び立っていくとか、はい、そういうことをするんですね。
それって実在するその街とか
あ、そういう場合もありますよ。はい、これは、ハンブルグという街が再現されているところですね。う
ん、すごい細かいですね。
すごいでしょ、これ。だからこれはね、ちょっとほら、日本にそういう文化ってないじゃないですか。はい、まあ、線路つないでね、行ったり来たりして、楽しむっていうのはあるんだけど、はい、まあ、要するに、まあ、ジオラマってね、
はい、
一区切りを、まあ、一区画を、
そのまま
風景をね、区切るってことはあるけど、はい、街ごと作るってことは、まあ、
すごいですね。
すごいでしょ。こういう趣味があるわけですね。で、まあ、そういうような、その、大会というか、年に一回とか、まあ、何ヶ月に一回とかあるんでしょうね。
はい、
こう、みんなで、寄り合って、こういうね、はい、風景を作ってきたとか、こういうとこをね、走るとこを出したらどうだろうかとか、まあ、そういうね、まあ、模型の楽しみ方というかね、だから風景の楽しみ方という言った方がいいのかな。
はい。
そういう文化があるわけですよ。
はい。
だから、まあ、こういうね、カタログは、ただ単にね、線路こういうのがありますよとか、貨車こういうのがありますよとか、いうだけのことなんですが、要はその、景色を楽しむというか、はい、
それごと
街を作るというか、
はい、
そうそう。ちょっとね、僕の想像もあるけど、技術屋さんというかね、テクノクラットっていうのが非常にその、地位が高いんですよね。何かをこう、作る技術者がね。
はい。
だからこういうのも、まあ、技術者というか、ね、作り上げていくっていうことが、向こうの人は好きなんですよ。
はい。
一見ほら、日本人も、ね、そういうね、技術者はね、細かくて。
そうですね。はい。
向いてんじゃないかと思うんですけど、どういうわけかね、日本ではその、多分ね、盆栽がこう、基本で、
はい。
一個のものを楽しむとかね。
ありますね。はい。
そういうことは日本人は、長けてるんだけど、街ごと作るとかね、大きなそういうこう、マクロの目で見るっていうのは、どっちかというと日本人はあまり苦手というかね、一個一個を作るのは好きですよね。
はい。
だから多分日本ではこういう、まあ、一風景を切り取ったジオラマがね、
はい、
盛んで、街ごと作るっていうのはあんまりない
です。そうですね。相当でも大変でしょうね。
相当大変ですよね。だからこういう、まあ、どれを見てもね、日本のカタログでは、まあ、どっか一場面をこう切り取ったジオラマが多いんですよね。
はい。
これでもすごいけど、うん、まあ、街の一角なんですね。で、街ごと作ってあるっていうのは、日本にはあんまりない。
これは続きがあるんですか？
そうそう、これはね、まあ、要するにこういうふうに組み立てていけば、はい、まあ一周するわけですよね、うん、だからこうずっとぐるぐるぐるぐるね、はい、回るわけで、うん、でいろいろその作れるんですよ、こういうふうに、はい、ね、昔ほら延岡南駅にあったターンテーブルって言ってね、はい、レールごとこう動いて、まあ、貨車が機関車が格納される倉庫ですね、これ昔あったんですよね、
延岡に。あ、南延岡駅になったんですか？
南延岡駅あって、今も 愛宕山からこう見るとね、その跡が見えたんですけど、うん、今はここはね、駐車場になってる。で、僕はそこに行くたびにね、ああ、すごいなと、うん、思ってたんですけど、まあこういうね、まあ町みたいなのを作ることはできるんです。はい、だから、さっき松さんがちらっと言われたね、はい、その、この木とか山とか売ってんですかと、はい、うん。これがね、これも作るんですけど。
じゃあ売ってるんですね、ちゃんと。
まあ、既製品があります。はい、木とかね、橋とか。駅とかね。
そうです。
あるんですけど。あるんだけどね、僕は子供の頃はね、まだ、その、なんですか、DIY というかね、うん、そういうお店があんまりなくて、はい、まあ、ここには発泡スチロールで作るとか、川の描き方とか、山の作り方とか書いてあるんですけど、はい、実際ね、その、どこにそんなのが売ってるのかわからなかったんですよね。そうですよね。はい、だから、僕は実はその、ジオラマを作ったことはないんです。
はい、
いつもこの写真を見てたね、うん、わあ、いつも作りたいなと。思ってるばっかりで。
ああ、でも夢がありますね。これを作るって。まあ大変だろうなと思います。
相当大変でしょうね。うんうん、だけど、やってみたいなと、いつも思いながらこの写真を見てね。
はい、
だこういう家とか、木とか売ってるんですけど、山とか谷とかはやっぱり作らないといけないんです。うん、発泡スチロールで、ね、で、今はほら、そういうお店あるじゃないですか。ホームワイドとかね。はい、行くと、発泡スチロールが売ってあったりとかね。
あね、
木がこう売ってあったりするでしょ。うん、でまあそういうのでこう削って作ることはできますよ。はい、
だからね、なんか今話聞いてて、それだったら私もなんか、木とかだったらできそうかなと思うけど、そんな甘いものじゃないのかな。
まあ、どうでしょうね。まあ、さほど難しくはなさそうですよね。うん、まあ、ただ、僕もさ、作ったことないんで偉そうなこと言いませんけど、まあ、やってみたいですよね。
うん、
日本はほら、外国ってね、はい、僕もまあ、ドイツにおる頃に、まあ、父の恩師のプロフェッサーの家に遊びに行ったことあるんですけど、はい、もう地下室があって、地下室いっぱいにこのジオラマが作ってあるんですよ。はい、日本とほら家の大きさが違うからね。
はい、まずそこですよね。
そうそうそう。で、こういうのをほら家で作るとね、どこ置くんねん、こんなんと、ね。邪魔ということになりかねんので、まあどうなんでしょうね。こういうふうに立てかけてるとかね。
うん、まあ、作ったものを
取り外し式にしないと、はい、なかなか。
そうですね、部分的にとか。
ね、はい、そうなると、こう。本当は飾って楽しみたいんでしょうけど、うん、そういうスペースがなかなかなくて、うん、こう浸透しないんじゃないですかね。
はい、うん、こういったものを作ってらっしゃる方、実際に育太郎先生こう見に行かれたりとかは？
僕はね、見たことないんです。そのドイツに行った時以外はね、はい、日本では。だから、
あんまりないのかもしれ
ませ
んね。
ないんですよね。まあ、なんていうかな、やっぱりその、まあ、文化の違いももちろんあるんでしょうけど、まあ、どっちかというと日本での楽しみ方ってね、やっぱりこう行ったり来たりするね。で、子供が楽しむのに近いんですね。はい、本当はこういうのを風景を作って楽しめるといいんだけど。うん、だからまあ、動かなくていいんですよ、うん、僕からすればね。
はい、
もうその一風景を切り取って、電車がそこにこうね、通ってるという姿があればいいんだけど、はい、うん、なかなかこれを作るまでにちょっと至ってなくて、
うん、
写真で楽しむばっかり。
はい、いや、見てるだけで楽しいです。で
もすごいでしょ、これね。
写真とか見せてもらっただけで。
そうそう。でね、僕ね、雪景色とかね、
はい、
なんていうか、橋、
はい、
とか好きなんですね。
いいですね。
いいでしょ、
うん、
その山の中から橋を通って出てきたところとかいうのはね、
はい、
作ってみたい、
はい、なと
思ってるんですけど、はい、まあ、ちょっとまだそこまで至ってませんが、ね、そういう風景をこう楽しみたいなと、うん。で、このね、実際にこのカタログも、ね、さっき言ったその車両だけのカタログと、ジオラマのカタログと別なんですよ。
はい、
でこれは、トミーってあるでしょ、ミニカーを作ってる会社。
はい、メーカーですね、はい。
で、そのトミーが作ってるトミックスというね、鉄道模型の会社なんですけど、どっちかというとこれね、トミーが作るだけあって、ちょっとおもちゃっぽいんですよね。うん、
はい。
なんかね。で、こっちはね、加藤という会社が作ってる。はい、まあ、こっちが車両で、これがジオラマカタログですね。
いろいろあるんですね。
そうそうそう。で、これいいでしょ、ほら。
ああ。
山の中から出てきてね、ね、はい。この鉄橋を取っていくところをね。はい、さっき言ったほら、ターンテーブルが。
はい。
蒸気機関車がこう ね、格納されてる。
トーマスをちょっと思い出してました。
これはね、割とちょっと、まあ、おもちゃよりは鉄道っぽい感じの会社なんですね。
はい。
他にもね、積水金属とかね。が作ったりとか、まあ、いろいろあるんですよ。
はい。
で、まあ、そういう、 ちょっと本物にどんどんこう近づけていくと、うん、これまあ東京の風景だと思うけど、
はい、
あの、ね、東京地下鉄がいっぱい走ってるじゃないですか、はい、そのね、なんとか駅とか、すごくホームが長いでしょ、
はい、
こういうのも作れるわけです。まあこう先頭に電動車とか、まあ普通の、あの、汽車もそうじゃないですか。先頭がね、はい、あの引っ張る電気機関車があって、あとこう貨車がつながったり、あの、客車がつながったりするでしょ。でこれも全く同じように、うん、これが、まあ動く電動車ですけど、はい、またその後ろにこう貨車をつないだり、ね、あの客車をつないだりこうすることができるんですね。
は
い、蒸気機関車って昔はね、走って、もう今は走ってないけど、蒸気機関車とか、電車とか、まあ新幹線とか、同じように走らせることができるから、うん、まあちょっとね、自分だけの不思議な空間を作ることもできる。
そうですね。はい。
ちょっとリアルじゃないけどね。
はい。
でも、またほら、ノスタルジーな人には、はい、蒸気機関車。
蒸気機関車いいですよね。
蒸気機関車が引く客車がまた茶色でね。うん、
はい。
いいんですよね、これが。ね、銀河鉄道39みたいな。
ああ、いいですね。
こんなのも、はい、編成もできるわけですね。うん、それとか、ね、我々の子供の頃は、あの寝台特急っていうのがあってね、はい、宮崎県にもあの、水星という寝台特急が来てましたけど、うん、はい、鹿児島から乗ると東京まで行くんですけど、うん、まあそういうのもね、ありますよ、ラインナップの中に。これ、食堂車っていうのがついてるんですよね、
はいはい、
一番後ろに。その食堂車に行ってみたかった。
食堂車
にね。
はい、
こうね、あの、寝台特急じゃなくて食堂車がついてるんですよね。
うん、
そこでちょっと。
お食事するところですよね。
そうそうそう。はい、ご飯食べてみたかったですね。うん、まあ食堂車といえばね、もうちょっと話があるけど、はい、あの、新幹線あるでしょ、
はい、
今食堂車ないけど、昔は食堂車がついててね。
あ、そうなんですね。
そうそう。まあビュッフェ車両があって、うん、博多から乗ってね、もう大阪とか行くときに、もう必ずもう乗ったらすぐビュッフェに行って、はい、そこでカレー食べてたんですけど、うん、食べてる間に着くんですよ。
はい、あ、結構
何のためにね、切符買ったのかなといつも思ってたけど、もうそういう食堂車が好きでね、うん、で今はないですもんね、食堂車
はね。
どれ、ね、うん、もね、もう寝台特急もなくなったし、うん、まあ新幹線はあるけど、新幹線の食堂車も今ないんですよね。
あ、そうなんですね、
うん、だからこう鉄道のね、旅の楽しみがちょっとね、
うん、そうですね、なんか景色を見ながら美味しいものを食べるっていうのが、ね、
食べるってい
う
のはやっぱいいですよね、うん、今一つ今ちょっとね、鉄道に乗る気持ちが薄れてきてたんだね。
あれなんでなくなったんですかね。
まあ必要がないということでしょうね。ちゃんと自分の席座っとけということでしょう、ね。僕みたいなのがあっても全然座ってないから。
はい、
うん、だからまあね、なくなったんでしょうけど、うん、まあでもね、ほら駅弁買って乗ったりするじゃないですか。
はい、
そういう楽しみありますよね、うん。まあご当地のものを食べるというね。鉄道の旅ってね、なかなかいいと思うけど、うん、やっぱりその時間がね、待たないかんとか、うん、それに合わせんといかんとかで、うん、車と比べると不便ですよね。うん、まあそこがいいっていうのもあるのかもしれないけど。 だと日輪が走ってますけど、この日輪の、ね、車両は昔特急ツバメの車両を使ってるんです。あの黒い車両あるでしょ、はい、昔はあれがあの博多と鹿児島の間、ね、鹿児島本線を、ま、通ってたのが特急ツバメ、
うん、
その特急ツバメが開通した時に、
はい、
僕はねあのもう医者になったのかな、1年目か2年目だったと思うんですけど、あの鳥栖駅でね待ってたことがあるんですよ、うん、でその時にあのツバメの車両がシャー入ってきてね、ちょっと特別感ありましたもんね、うん、でパッと止まって音もなくね、で中からあの人たちは何て言ってたかな、あの、まあ、要するにあの JR の女性の職員の方ですよね、あの売り子さんという感じじゃなくて、はい、もうきちっとしたスチュワーデスみたいな格好して、
はいはい、
首にスカーフ巻いた人たちが、うん、で帽子かぶってね、はい、パッと降りてきて、こうして礼をして、
はい、
待ってんすよ、降りて、で降りていって乗っていって、はい、で全員こうホームにたーっとこう並んでるんですよね、一、はい、車両ごとに、
はい、
お辞儀をして中に入って、それから出発していくんですよ。それ見た時ね、は
い、
おお、ツバメってすごい
と思いますね。
ね、ちょっとね、普通乗ってる電車とはちょっと格が違うと。うん、もうどっちかというと飛行機に近いんだろうなと思ってね、うん、はい、感動したことありましたよ。で今その車両があの日輪になってるから、ちょっとね、
はい、
僕としてはね、あの時見たあの車両がね、うん、今でも乗れるんだとちょっと感動するんですけど、扱われ方がねかなり雑なんでね、
あ、そちらの方が思うなのかもしれない
随分格が落ちたんやなと思うけど、うん、もうその当時はもうそんなね、
うん、
もう真っ黒のね漆黒の電車がシュー入ってきて、中からそのシュワデスみたいな人をお辞儀して、ね、うん、うわ、すごいね、うん、乗ってみたいなと思う。
そういったので憧れを、ね、抱いたりとかありますね。
もともとは鉄道好きだからね、
うんうん、
あ、すごいなと、
はい、うん。
だからまあね、ほら、前の共立病院は横にね、
あの
線路が、ね、
はい、
撮ってたでしょ、
はい。
だからこう、ちょくちょく見るたびにね、うん、そのことを思い出しながら、うん、あれがツバメやったのになと、
うん、
今日輪かと、うん、思いながら見てたんですけどね。
はい、
うん、まあほら、鉄道好きだと。あのうるさい音もあんまり気にならなかったけど、うん、今病院が映ったから、
はい、
鉄道が見えなくなってね、うん、ちょっと寂しい
です。そうですね。
そうそう、
まあ、景色がいいですけどね、山とか。
まあ、山って、ね、はい、海があっていいんですけど、はい、あの川があっていいんですけど、うん、鉄道からはちょっと離れてしまったんでね、うん、
はい、
鉄道好きとしては少し寂しいんです、
ね、うん、その育太郎先生さん、ドイツにいらっしゃった時に鉄道に乗ったりとかは、
まあこの間ちらっと話が、向こうでバカンスがあるんですよ、
はい、
1ヶ月間休み、
はい、
でその間にこう、あの、ヨーロッパの旅行に連れてってもらったんですけど。
おっしゃってましたね。
はい。もちろん鉄道に乗りました。
あ、はい。
日本の鉄道と違ってね、その線路の幅が広いんですよ。
へー。
だから、まあ、要するに車両が大きいわけですね。はい、で横幅が広いんでね。
うん、
だから、あの、なんとかね、隣の席との距離が遠い感じがします。
うん、ゆったりもう、じゃあ、スペースもあって。
そうそうそう。うん、
はい、
日本の鉄道はね、狭いんですよ。
狭いです。ピタッと。
そうそう。で、これはね、最初に鉄道を作るときに、
はい、
まあ、企画が2つあってね、あのヨーロッパの大きな企画と細い企画と、で日本はその細い企画の方を採用して始まったんですよ、
うん、
だからもう今更変えられないけど、うん、ただ新幹線だけはヨーロッパと同じあの広い企画で作ってあるんで、はい、あの新幹線横幅広いでしょ、
私乗ったことないんですよ。
あ、ないですか。あ、そうですか。
乗りたいんですよね
そう、だから新幹線乗ると幅が広いなっていうのが分かると思う、うん、
はい、
で日本の中では新幹線だけが、あの、ヨーロッパと同じ企画で作られてる。
あ、そういうイメージですね。じゃあ、それぐらい
の時期。そうそうそう、そう、
うん。
とかね、2階建ての車両なんてその当時からあってね。
はい、
もうそれに乗ってみたくて、
ね、いいですね。
日本にも今はあるけど、
うん、
日本の2階建ての車両って、その景色を楽しむんじゃなくてね、たくさん人を入れるという目的で、うん、東京のね、地下鉄なんかに採用されてるんですけど、向こうのはね、その、なんていうかな、上がこう、まあ、ガラス張りになってるんですよ。
はい、
で上が、その空が見える。
すごい。
で、そんな車両があってね、その当時からね。
それはいいですね。
だからもう、2階建ての車両に乗ったら、もう当然上行きますよね。
はい、
下行かないから、ね
うん。
もう走って上行って、はい、景色楽しんでましたね。そんな車両がありました。さすがヨーロッパ。
そうですね。
だからヨーロッパの人ってやっぱね、景色を楽しむとか、 味を楽しむとかね、はい、まあ、こう模型を楽しむとか、まあ、そうで多彩ですよね、う
ん、はい、
多趣味っていうかね、
うん、
そういうこう人生を豊かに生きるっていうのは上手ですよね。
そうです
ね。日本におるとね、なんかこう、ほら、まあ、あんまり趣味に走ると、まあ、講じるとね、あの人その仕事あんましてないじゃないか、ね、ちょっとこう自由人っぽく見られてね、ちょっとこう、ランクが下がるというかね。
そうですね、こう時間に追われてってなんかイメージありますよね。
だけど、向こうの人はね、要するにその趣味を持たない人というのは、あんまりその評価はされないみたいでね、はい、どういう、その、まあ、趣味を持っているのかと、どういうことに興味がある人間なのかということがね、まあ、その、人としての、うん、まあ、ランクじゃないけど、
はい、
何にもその、面白みがない人というのは、まあ、つまらない人間というふうになるみたい。はい、
うん、
だから、こう、いろんな趣味に没頭する人が多いんですよね。うんうん、
でも、いいですよね。
いいと思いますよね。
人生を豊かにするものがあるってね、やっぱり。
それやっぱりね、その日本人の気質もあるけど、やっぱりその、ほら、僕らのちょっと上の世代だと、高度成長期だったから、まあその脇目を振らずにね、その趣味なんかに没頭してる時間なんかと思ったら、ないよと、
はい。
とにかくもうね、ゼロからスタートだったでしょうから、仕事やるっていうことが、すなわち生きることだったんでしょうけど、うん、今はね、もう豊かになって、時間もね、なんていうんですか、余裕がね、
はい、
もうきちんと休憩を取らないかんとかね、うん、きちんと、睡眠時間も取らないかんとかいう風になってるんで、
はい、
趣味に傾ける時間も多いはずですよね。うん、だからこう、今こそやっぱりね、そういうこう、心豊かにするような時間を、うん、まあ、みんなこうね、大切にした方がいいですよね。
そうですね。
まあ、それぞれに興味があることがあるんでしょうけど、はい、まあ、僕みたいにほら、鉄道模型がね、
うん、
子供の頃からずっとしとって、うん、まあ、ついにね、大人になったんで、こういうジオラマをね、
はい、
作ってみようかなという人も、
はい、挑戦ですね。
まあ、いてもいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、
いただいたのはせっかくなのでちょっと動かしてみましょうか。
はい、お、
あ、
ちょっとね、
はい、
ちょっとまあ動き悪いですけど、こっちないけど動きますね。
はい、その操作してるものって
これはね、一応パワーパックって名前なんですけど、はい、これでまあ一体全身交代、
はい、
こうするんですね。こう、だんだん勢いがついてきましたね。
いい感じに。
おお。
いいですね。
いいですね。動きますね。
はい。
感じですね。
いいですね。
いや、こんなの本当に作ってみたいんですよね。
いいですね。
だから、まあ、あの、ものはもう最初からできてます。うんうんうん、だから、これ自体はね。
あ、そうなんですね。
ここを作るということではない、ね。はい、だからその点、ちょっとプラモデルと違いますね。うん、プラモデルは、ここを作るのが楽しいんだけど。
そうですね、もの。はい。
ここも作ってみたいんですけど、池とか。
ああ、はい。
あの、川とか。
はい。
海とか。
はい。
そういうのを作ってみたい。
いろいろあるんですね。
作り方がほら、ここ書いてあるんですけどね。
売ってますね。それ最初は何だろう、その白い。
まあ、石膏なんかで作るみたいですね。はい、だからこう、くぼみを作って、
はい、形を、
あそこにね、石膏をこう、はい、まあ、流し込んだものをこう、ね、作っていくと。で、色をこう塗っていくんですよと。
はい。
いや、ね、もう知識はあるんだけど、やったことがない、ね。はい、
それこそ、それ、ん？湖？あ、池、池ですね。
こう池ですね。
池の作り方と、
そうそうそう、
川とか。
そう。で、こういうね、うん、まあ、本がね、いっぱいあるんですけど、はい、そういうの買うと、まあ、その、海の、うん、波の出し方とかね、
あ、
崖の作り方とかいろいろ書いてあるんです。はい、で、これはほら、山の作り方でしょ、はい、発泡スチロールを積み重ねて、うん、こうやって。その当時はね、その、こういうのを見ても、どこに発泡スチロールが売ってるのかわからない、うん、だから、はい、作りようがなかったけど、うん、今はね、ほら、ね、DIY が、ね、盛んだから、
はい、
いろんなお店ありますよね。こんな発泡スチロール売ったりしてるし、
はい、
こんな木枠なんかもね、はい、いくらでも手に入るじゃないですか。うん、そうするともう作りやすいですね。
そうですね。
だここにもこの既製品の、木はありますんで、
はいはい、
これをこう差し込んでいくばっかり。
いやー、なんか面白そう。
面白そうでしょ？
興味出てきました、私。そっちの方に。
これとかね、ほら、もう春夏秋冬。
はい。わあ、色味が全然。
ね。こうトンネルからヒュッとこう出てきたところとか、はい、秋なんかいいですよね。
いいですね。
冬とかもね、
ちょっと。雪がね。
ね、いいでしょ？たまらんでしょ？
はい、
こういうの作るといいですね。だからこう、鉄道模型を楽しむというのは、まあ、ね、鉄道が、鉄道のある風景を楽しむという、はい、ことになりますかね。だから動いてなくてもいいんです、僕は。
はい、
こんな風に、ね。
そんな景色だけでもいいですよね。
そうそうそう。宮崎とか、まあ、延岡に帰ってきて、まあ、何年かしってね、雪は降らないでしょ、全然ね。はい、で、福岡におる頃は、大抵1年に1回は雪が積もったんですよ。うん、
はい、
で、こっちに、戻ってきてから、雪ってものを忘れてね。
う
ん、
そうですね。
で、中学2年の時だったかな、雪が積もった日があってね、
はい、
教室から見ると、まあ、校庭がこう全部雪、真っ白に覆われてるんですよ。
はい、
うわ、すごいね、と思ってね。うん、で、休み時間に、バーッと走って外出てあんまり嬉しくてね、
はい、
でその頃ほらスリッパでしょ、ビニールの出てきたスリッパで、はい、あれでタタタタタって外に走ってみたんです、はい、そしたら濡れるじゃないですか、うん、でも そんなことほらもう忘れてしまってて、
はい、
雪が冷たいとか濡れるっていうのはね、
はい、そう
でしたもん、はい、でまた走って嬉しかったから、
テンションも上がってますからね、そうそうそう、
でタタタタタって走っていくわけでジュチャジュチャとこうね、うん、ぬかるみ始めて、はい、で足の中にほら冷たい水が入ってくるわけですよ、うん、はい、そう、かじかんでね、動けなくなって、
うん、
あら、そういえば、冷たいものやったなと思って、忘れてたわけですもん。で、まあ、そんなことがあってね、まあ、雪景色っていうのは好きなんですよ、うん、要するにね。今日からね、あれが、九十スキー場がオープンするらしいですけど、
はい、
まあ、早く行ってみたいですよね。雪の中にいたい。
寒さ、じゃあ大丈夫。なんか大丈夫そうですね。
寒い方がもう大丈夫です、
ね。ゆたら先生自身がなんか、
僕は、もう本当、部類の厚がりでね、今ぐらいがもう本当ちょうどいいんですよ。そうそう、だからほら、車はもう僕は今日はオープンカーですけどね、オープンのまま。
風を浴びながら。
そうそうそうそう、
ちょうどいいですね。
もう本当今ちょうどいい、ね。厚がりなもんですから、寒いのにね、憧れてるんですよ。はい、だから風景も雪景色が好き。
真っ白な。
真っ白ね。だから雪景色の中を、こうね、ディーゼル機関車が走ってくるなんていうのがもうたまらんですね。
素敵ですね。
そういうのを作ってみたいですからね。うん、はい、いいですね。
ぜひじゃあ、お時間があった時に。
そう。作ってね、まあ、要するに言葉だけじゃなくて作れと。
うん、
まあ、作ったの見てもらわんと、もうちょっといかんとこまで来てますね、これはね。
そうですね。じゃあ、目標は、ちょっと、何ヶ月か。
ちゃんとジオラマ作れと。プラモデル作ったじゃないですか。
はい。
あれからね、
はい、
また作りまして。
あ、そうなんですか、火がついて。
はい、そうそうそう。そこで今並んでるんですよ、
はい、
飛行機が。
飛行機、はい、
あの、いい趣味を、ね、楽しませてもらってます。この番組のおかげで。
そうですね。ジオラマをこう作っていって、はいはい、飛行場とかでその飛行機を置くとかっていうの
は、ああ、そうなんだろう。ちょっとスケールが違いますからね。大きさがね。まあでもね、まあいいかもしれないですね。はい、まあ、そんなね、あんまり詳しく考えたら、キリがないからですね。一応、ポテンシャルはあると思うんですけど、はい、作ってないけど。
今後、楽しみにしてます。
ですね。
はい。
夢の坂道は、この半模様の石畳、まばゆく白い長い壁。足跡も影も残さないで、たどり着けない山の中へ続いて。コバルト色の空と海、交わってただ遠い果て、輝いたという記憶だけで、ほんの小さな一番星に追われて消える。他の夢に浮かぶ小舟に、あなたが今でも手を振るようだ。背中の夢に浮かぶ小舟に、あなたが今でも手を
九州と本州では電気の形式が違うんですよ、
はい、
本州だと、ね、直流ってこの上にパンタグラフってあるでしょ、
はい、
これ1個だけ上げればいいんですけど、九州だと交流でね、九州の車両って赤いんですよね、
はい、
で本州の車両って青いんです。
あ、
だから青い車両ってあんまりこっちにはない
んです。そうですね、
ないでしょ、はい、でどこで切り替わるかって言って門司港駅で切り替わるんですよ。だから門司港駅に行くのに関門トンネル通るでしょ、
はい、
で関門トンネルは湿気が多いから、こういうシルバーの車両をあそこだけ使うんですよ、
うん、
でこれだけがその交流と直流とね、
はい、
両方が使える、まあ、機関車なんです、
はい、
でも時が経て今ね、毎日貨物列車が延岡に来るんですけど、はい、これが引っ張ってくるんですよ。
あ、そうなんですね。
なんと多分1時頃着くんです、
はい、
で僕前ね、病院線路によかったでしょ、だから起きた、うん、昔関門海峡を通ってたやつだった。もう引退したんですね、はい、向こうでね。だからこっちに貨物列車っていうのもね、車両になってるんでしょうけど、見てください、こう丸つけてるでしょ僕、
はい、お値段のところで
丸ね、これ買うぞという目標を立てて貯金してたんだと思う。3800円です、
はい、
なんとか頑張って欲しいなって。だから欲しかったんですよ。この車両に憧れてたところが今これが見れるんですよ、なんと。
いやー、これいいですね。
ね。延岡でよかったな、と思うんですけどね。
ね、時を経てこうやって
見ることができ
るって。
そうそうそう。これね、EF81 っていう車両なんですよね。
そうだ、トンネル、
そう。この車両も今延岡なんですよ。EF81、同じね、はい。で、これは赤色のね、EF81 ですけど。延岡駅の。
注目して、
ああ、見てみてください、はい、このシルバー、シルバーっていうのはもう関門海峡用しかなかったから、はい、そこ専用だったんです、うん、でね、シルバーがこっちにあるっていうのはもう、まあ当時ではもうなかった話だけど、うん、で延岡ではね、その貨物列車が毎日来るんですけど、うん、それが一番長い列車で、はい、何両編成かな、もう相当長いんですよ、うん、で延岡駅で荷物を下ろすんだけど、引き込み線にね、うん、少しずつこう分散して車両を分けていくんですよ。それをね、うん、僕のところが見えるんですよ、うん、それをこう眺めとくのがまた面白いんですよね、うん、で構内専用のちっちゃなね、このまあこんなやつですよ、
はい、
ディーゼル機関車があって、まあ、それがこう各引き込み線にね、少しずつこう分けていくんですけど、うん、 最近それがね、変わったんですよ、うん、あの、色が、
はい。
新しい車両に変わった、はい。昔はオレンジ色の車両が2両あったけど、今は特に赤い車両に変わってね、ちょっと音がね、はい、前のガラガラガラガラガラって言ってたけど、シュイーンって言いながら来るんですよ。
はい、音も違うんですね。
音も違う。これね、見かけはあんまり変わらない。まあ、塗装がね、はい、赤くなって、ちょっとこう、生えた感じはするんですけど、はい、中身のエンジンも違うかなと思って。
うん、ああ、そうかもですね。
うん、なんかこうね、バージョンアップされてるんですよ、はい。それがまたね、面白い、ね。引き込み線の面白さってのがあってね、はい、本線がこうあるでしょ、はい、延川駅の本線ありますよね。それにこう引き込み線がこうあるじゃないですか。
はい、
で、延川はほら、旭化成があるから、あの荷物を持ってきて、そこで、あの、下ろしてトラックに乗せて、うんうん、あの、はい、持っていくんですよ。その引き込み線を作るっていうのはまたこれがね、ちょっとね、普通の人にはあんまわからんかもしれない。
そうですね、今聞いて、ね、そういえばっていう感じでしたけど。そうそう、
引き込み線に入れるためのちっちゃな車両、うん、あの、電動車で、あの、はい、機動車があるんですよ。それがまた面白い。こういうね、うん、ちっちゃなやつで、スピードは出ないけど力があるんですよ。
はい、
で、そういう、こういうのですね、引き込み線ですね、はい。この引き込み線の魅力ってのがまた、うんね、ちょっとたまら
ない。うん、いろいろありますね。
そうそう。まあ、人それぞれね、はい、楽しみ方があってね、鉄道はね。うん、音を楽しむって人もいるんですよ、はい、あの、貨車のね。
ありますもんね、いろいろ。
機動車はいろいろな音がするんですよ。うんで、そういう音が好きとかいう人もいるしね、はい、線路が好きという人もいるんですね、うん、で動いてるのが好きという人もいるしね、うん、鉄道はこういろいろね
ありますね、本当
楽しみ方が本当にそれ人それぞれ、うん、僕は飛行船が好きなタイプ、
うん、
だからね、延川行きもほら、あのそこにね、あの乗り降りするときだと、はい、ホームにしかね、うん、乗らんけど、ちょっと奥を見てください、うん、あの貨車がいっぱい積んであるところがありますんで、はい、そういう楽しみ方も、
はい、ぜひ皆さんもねちょっと見てみてください、
ね。そうですよ。もったいないですよ。
もったいないですね。前回と今回に引き続き模型の魅力を ね、お話ししていただきましたけれども。
模型はですね、はい、まあ、その、子供でも楽しめるっちゃ楽しめるんですけど、はい、その趣味としてね、磨き上げていくと、うん、まあ、なんていうかな、こんなね、人生が豊かになるものはないかなという、うん、と思うんですよ、
はい。
ただね、苦しくてやるとつまらんくなってくるから、やっぱり楽しみながらやりたいですよね。だから、まあ、飛行機機作るのに辛い思いですね。もうあの、拡大鏡をつけてというんじゃなくて、はい、それが楽しいというね、
はい、
まあ、ステージにこう行くといいですよね。鉄道模型も風景をこうね、作ることが、まあ、目標ではあるんだけど、それが苦痛になるとちょっとね、
はい、
面白くなくなるんで、あくまでも楽しいと。あくまでも面白いと。いうところを追求したいですよね。だから仕事とは違うんですよね、はい、これはもうあのリフレッシュなんでね。
そうですよね。
そうだからいかに楽しくやれるかというねと思います。
いや、今年1年間も本当にいろんな話題をねお話ししていただきましたが、今年振り返りましょうか。
まあね、最初この番組が始まった時はね、はい、医療の話するという、
ね、まさにあの移転したばっかりでね、あの。
そうでしたね。しかし、この1年間、医療の話はほとんどしませんでしたね。まあ、新型コロナのね、はい、まあ、中継だとか、そういった話はしたけど、まあ、ほとんどね、僕の趣味の話ばっかりで、まあ、聞いてる人いるんですかね。まあ、こんなね、まあ、ほんと、ズレズレなるままに日暮らしとかでね、いう感じで、良ければね、はい、また話をさせてもらいたいと思いますけど。
こちらこそ今後もよろしくお願いします。今日も楽しいお話ありがとうございました。
いいえ、どうもありがとうございました。
Bus is that。 それは何ですか？いかがでしたでしょうか？今回の選曲はハイファイセットロマン鉄道古代語銀河鉄道39ショーの魔よ飛んでイスタンブール、シャネルズ、ランナウェイ、中村雅俊、俺たちの旅でした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。Bus is that。 それは何ですか？この番組は医療法人神話会延岡共立病院の提供でお送りしました。
spoil it all by saying something stupid like I love you.